Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしていますが、今週は先週に引き続き、毎週日曜日朝8時30分よりお届けしております078ラジオ、けいちゃんとともに番組でおしゃべりをしていますパーソナリティの藤井翔平さんにご登場いただきます。藤井さん、こんばんは。
こんばんは、藤井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
変な感じがするな。まあ、シネマクエストラジオ長く聞いてるよと思っていらっしゃる方、聞いてくださっている方には、神戸アホデミー賞の審査委員長というご紹介がねピンとくるかもしれないです
けど、ね、
ついてるのかなあまり喋らない審査委員長みたいな ね、あれかという感じでしょうかね。さて、先週今週と2週にわたって藤井くんには登場してもらっているんですけれども、
はい、
先週は、4月27日28日ハーバーランドの高浜岸壁で行われます078フィルム、
はい、
どんな作品が上映されるのか、映画の話かと思ったら、最初になんと 4K、
はい、
もうハイビジョンというか、もう素晴らしいこう画質で作品が見れるコンテンツを2つ用意して、そのうちの1つが日本の伝統芸能であるお能である。
お能、
そんなお話から始まりまして、音楽も楽しめるベイビードライバー、
はい、
そして、ちょうどコーナーが終わるかなという頃に2日目の28日日曜日11時からスタートするというお母さんと一緒の初めての映画、
はい、
こちらをご紹介いただいたという流れでした ね、
はい、ボンバボン、
はい、で、後で聞いたところによると、翔平さんはもっといろいろ話したかったけど終わっちゃったらしいので、今日はあまりツッコミを入れないようにしようと思ってるので存分に話していただければ。
いや、違います、このお母さんと一緒に限っては、
はい、
もうちょっと喋ろうかなと思ってます。
なるほど、お母さんと一緒の初めての映画、
はい、
思い入れが強い、
これいや思い入れどころか、
うん、
この体操のお兄さんご存知ですか？
体操のお兄さん、
はい、今この3月で卒業になっちゃって、
はいはいはい、
小林義久さんっていうんですけど、
小林義久さん、
はい、なんと14年も体操のお兄さんやられてたんです。
あ、そっか、体操のお兄さんね。
そうなんですよ、
歌のお兄さんじゃなくて体操のお兄さん、ね、
体操のお兄さん、
体操の方って結構長いんですよね。
でもね、14年っていうのは歴代最長らしいんですよ。この方もう多分1回見たら忘れられないんですけど、
うん、
なぜなら公式のプロフィールに、
うん、
長身を生かしたダイナミックな体操に加え、多彩な変顔など絶妙なコメディセンスでも人気を博してきたっていう、どんな公式プロフィールやねみたいな。
私の時代の体操のお兄さんはもう爽やか一直線のイメージです。
僕もそのイメージだったのに、
はい、
この映画で僕もね、最近のお母さんと一緒初めて見たんですけど、
うんうん、
もうなんかあれ爽やかじゃないと思って
。キャラクターが立ってるわけですね、
うん、そうです、そうです。もう代表曲ブン、ね、先週も言いましたけど、はい、ブンバボンっていう代表曲がある体操のお兄さんっておられますみたいな。
確かに大人気な体操のお兄さん、吉久お兄さんですね。
吉久お兄さんですね、うんうん、まあ、自分では歌ってないんですけど、まあ、代表曲と言いながら、
あ、代表体操
代表体操
大体と覚えておきますね。なるほど、ブンバボン、これはもう子供たちには大人気で、みんな一緒に体操ができる、
はい、そうなんですよ。でももうそれがね、3月で卒業されて、
そうだね、
もう今4月からは、まあ、新しい体操のお兄さんの方に変わってるんですけど、まあ、見納めと言ってはあれですけど、この4月28日ですね、
はい、
ラストブンバボンじゃないかと僕は思ってるんですよ。
、まあ、特にみんなで楽しめる、お家で楽しむのとはまた違う醍醐味でね、
はい、
楽しむことができるので、これ野外上映の面白さって、その途中から見たり、
はい、
テンションが上がったら立ち上がったり、うんうん、踊ったりできる、うん、まあ、もちろん食事をしながらとか、
はい、
去年も大事な家族の一員であるペットのワンちゃんと一緒に映画を見てるご家族がいらっしゃったり、 あ、はい、あとベビーカーでね、お母さんが、
そうですよね、
うん、
たくさん、
本当にお買い物のついでにって、うん、公園に遊びに行くような気持ちで映画を見れるっていうのはすごい楽しいんでね、うん、じゃあきっと会場で子供たちに混じってヒョロヒョロっとした翔平くんがブンバボンって言ってるんですね。
手広げて言って、ミーアキャットがフラミンゴやでとか、 何やそれ、ごめんなさい。
はい、で予習しておきます。
予習しといてもらいたいですね、皆さんに。
わかりました、はい、ミーアキャットがフラミンゴってあの手帳に書いておきます。
いや、大人の方も楽しめますよ。そう、
あ、でもね、必ず、そういう、子ども向けの番組とかでワクワクドキドキウキウキした時間を皆さん過ごしているはずなので、思いっきり楽しめますよね、
はい、
だってあの甥っ子姪っ子の付き添いで行った、はい、翔平さんがテンション上がってハマってるぐらいですから。
卒業したってニュースはうちの姉から僕に電話でかかってきましたから、
ね、あまりにハマっていたので。あんたが大好きな、
いや、吉久お兄さん、姉もすごい悲しんでて、
うーん、
もうちょっと4月からどうしようとか言うね。
ちょっとあの、なんだろう、仮面ライダー系ですね、そうなってくると。ロスが結構母親に言ってる感じが。
でも多彩な変顔を持つ絶妙なコメディセンスの方ですからね。
素晴らしい。それをぜひとも高浜岸壁で。まあこの、屋外上映ということ、野外上映なんですけども、向こう側には青い空とにポートタワーが見えるね、神戸のこう絶景を楽しみながら、
はい、
絶妙な変顔をご覧いただける素晴らしい機会ですからね。
素晴らしいです、はい、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います、
はい、これがまあ2日目28日日曜日の、まあ、11時からということなので、はい、まあハーバーランドにお買い物に来てるよなんていうね、うん、お子様たちとご一緒にも、そしてまあもちろんカップルの方なんかもね、
そうですよ、もう
楽しんでいただいて、
いつでもブンバモン、
はい、何からフラミーアキャットから
じゃあミーアキャット動画フラミンゴ
ですね。わかりました。そこだけはなんとか追いついていきたいと思いますそしてまだまだ盛りだくさん、
はい、
078フィルム、ま
だまだ盛りだくさんですね、まあ、上映作品でいうと、うん、この後シェフっていうね、
はい、
あのシェフ三つ星フードトラック始めました、
うん、
あの料理人の方が今の店を辞めて、
うん、
で新しく自分でフードトラックをゼロから始めて、アメリカを横断していくっていうストーリーなんですけど、
ね、いわゆるまあ三つ星というと三つ星レストランっていう、はい、まあ、ちょっと高級だったり手が届かなかったりものすごく美味しいグルメが味わえるというのが、うんうん、まあ、こうフードトラックといういろんなところを旅しながら、はい、ロードムービーの
ロードムービー
い、はい、様子もあってですね、楽しんでいただける。これがちょうど夕方、はい、
4時からです ね夕方16時から
神戸 の風景がこう色づき始めて、少しずつちょっと大人っぽい時間に変わっていく時間帯にお腹がすく、う
ん、これにね友情出演でスカーレット・ヨハンソンが出てるんですけど、
うん、
めちゃめちゃ可愛いんですよ。
うん、うん、なんやろうね、私がなんか甥っ子と一緒に映画の話してるような気分になるめっちゃ可愛いっすよ、言
って、ね、めちゃめちゃ可愛い。ちょっとあんまり出てる時間短いんですけどね、僕はもうその印象が一番。
映画ってね、本当に同じ作品を見ていても心に残るポイントって違ったりしますからね、うんうん、で、あ、その映画映画館で見たよとか、あの知ってるよ本で読んだよって言っても、今回みたいなの野外上映という形で見るとまた多分ね、はい、吸収の仕方というか感じ方、
はい、
変わってくると思うので楽しんでいただきたい。また美味しい映画を、美味しいもの食べながら ね、 そうなんですね、
この夕方夕暮れ時にかけて、はい、はい、あのね、飲食ももちろん広く展開してるんで、
うん、
それも楽しんでいただいてですね。
そうですね、皆さんの、はい、テーブル席でゆっくりお食事しながら映画を見ていただくも良いですし、はい、あのスクリーンに一番近いところでね、
スカーレット・ヨハンソンを見るっていう、ね、
まだかまだかヨハンソンでいやいやいや、美味しい映画ね、全編楽しんでいただきたいと思うんですけど、でこれだけではなくて、随分と、まあそうですね、青い空が群青色になって、こうもう本当に映画館の中にスクリーンが立っているような時間帯に差し掛かってからもまた映画が上映されるんですよね、
はい
はい、
ジュラシックワールド炎の王国
もうこれ最高ですよね
これも最高ですよね、
野外上映であれが見れるなんて、はい、っていう、思わず神戸校がなんか出てくるんちゃうかっていうスクリーンの向こうがざわつく感じね
いや、そうですよ。しかもこのジュラシックワールドのこの炎の王国、僕大好きなんですよね。
ああ、私も2回映画館で見ました、
うん、あのブルーってやつでしょ
いや、もう めっちゃ、多分私はポートタワーと縮尺を考えると思いますこのサイズどれくらいやろって超える頭はむ出るとか うわすごいなって、まあ、映画館の中ではもちろん恐竜がね、
はい、
もちろんたくさん出てくるんですけど、うん、本気であのポートタワーサイズがドドドドドドと来た日にはっていう、
そ
う
そ
う、
いやあのサイズがね暴れ回ってますもんね、
ものすごいことにな
ってますね、暴れ回ってるしすごい速度で逃げてるし、
ね、そうそうそう
山下りすげえ速度で
スピード感がね、映画館でも映画館からもうあの恐竜が溢れ出るんちゃうかと思う迫力があったのが野外上映ですからね。
確かに僕もちょっと恐竜のコスプレして歩いてみようかな。
ちっさ
出てきたみたいになるじゃないですか。
それはユニバーサルスタジオと比べられますか。クオリティがみたいな感じになりますから、ね、今ものすごい頑張っていらっしゃいますしね、頑張っていらっしゃいますし、ね、どの立場で言ってるんでしょうかね。いやでもね本当にこの、078フィルムなんですけれども、4月27日28日、
はい、
10連休の、まあ、スタート
にスタートです、
お子様から、大人の方まで幅広く楽しめる映画の上映、うん、それからもちろんステージではさまざまな映画だけではなくってね、
はい、
イベントも開催されます、高浜岸壁ではこう美味しい食の屋台もずらりと、
うん、そうですね、イタリアンを中心にした、はい、イタリアンフェスティバルっていう、
そうなんですよ、
はい、食のイベントが、楽しいですよね、あのワインめちゃくちゃ多いし、
そうね、で、まあ、イタリアンって外さないよね、うん、あれ何なんでしょうね、これにしようって選んで、まあ、パスタなりピッツァなりとか、まあ、今年のメニューちょっとどうなるかわからないですけど、うん、選んでたらでも誰かが持ってる隣のテーブルのやつも食べたくなるんですよね。
確かに僕そうですね、バジル食べる機会ってこういう時しかないと思いますわ。
あの、ね、乾燥バジルってねスーパーでも売ってるコショウ、夏
目バジルは食べれるチャンスですよ。
ぜひともじゃあバジルを味わいながら素敵なね作品も出会っていただきたいと思います。078フィルムは、クロスメディアイベント078の中でも、初日と2日目4月27日土曜日と日曜日に、はい、神戸ハーバーランドの高浜岸壁で、はい、開催されています。ご案内は私シネマクエストラジオのパーソナリティケイちゃんがですね、次の映画はとか次のステージはとご案内してまいりますので、ぜひとも10連休の最初の2日間ともに楽しみたいと思います。大丈夫？言い残したことない？
ぜひ皆さんご来場ください。
それか。マイシネマヒストリー、今夜は078ラジオのパーソナリティの藤井翔平さんに078フィルム今年も盛りだくさんというお話をお伺いしました。この後も番組お付き合いいただきたいと思います。とりあえず一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
お便りコーナー言ってみた。
ドラえもんみたい。
ポポポポーみたいな
ね。お便りコーナー。
でそんなに似てない。2回言ったけれども。シネマクエストラジオではね、番組の最後にプレゼントのコーナーなんかもあってですね、はい、シネマアットマーク jocr.jp までお寄せくださいねと、はい、そこであの番組へのメッセージや感想もぜひともとお伝えしているんですが、実はご紹介する機会があまりなくてですね、時々このようにキュッとまとめてご紹介させていただきます。さあお待たせしました。
お待ちかねお便りコーナー
やってきましたよ。待望のお便りコーナーです、こちらですね、丹波市のラジオネームかおまるさんからいただきました、はい、先日のシネマクエストラジオで尼崎について良い話をたくさん聞けたので、ムービックス尼崎で映画を見ることに決めました、うん、そして映画の後は映画の街の雰囲気を勝手に感じながらゆっくり散策でもしようと思いますというメッセージいただきました。これと3月にいただいたメッセージだったんですけども、増山みのるさん、作家の増山先生に来ていただいた時に、はい、波の上のキネマというね、はいはいはい、小説ご紹介させていただいて、うんうん、もうこれがもうたくさん映画館が出てきて、尼崎のこう懐かしい風景なんかも味わうことができて、しかも タイムトラベルというかね、時空も超えるっていう、
はいはい、
小説なんだけれども本当にこう映画を見ているような風景が思い浮かぶような素晴らしい小説ですのでね、映画とともに
長谷
川みのる先生の波の上のキネマ、こちらの作品も映画のタイトルもものすごいたくさん出てきますからね、楽しんでいただきたいと思います。
このムービックス天ヶ崎僕結構行くんです
よ。あ、本当ですか。
ボヘミアンラブソディの爆音上映もここでね。
そうでしたね。Kさん爆音上映会行きますって前日ぐらいに聞かれた気がします。明日よってびっくりした記憶が読み返りましたね。もう小学生やん、あーそうぼーみたいな感じでのお誘いがねありましたけれどもね。続きまして、神戸市東七区の山下ゆきやすさんからいただきました、はい、現在61歳ですが、私の小中学校の時代にはすごく映画館があり、東大阪の住宅地に住んでいましたが、繁華街には数軒映画館があるのは当たり前でしたというね、メッセージいただきました。これ私もあの神戸 の長田の方、新長田の方なんかでもいろいろイベント、はい、鉄人広場でおしゃべりするんですけど、はい、昔はこの辺も映画館多かったので、商店街ね、ここ降りてたところにも3つ、曲がったところにも3つみたいな形でね、お話をお伺いすることが多いんですけれども、本当にね映画館多かったっていうねお話。
そうですよね、いろんなところでここにも実はあったんやでみたいな、
ね、
よ
く聞
きますよね。
そうなんですよね、まあ、今はその代わりにこう中の音響とか椅子が動くとか、はい、説明の仕方が子供向けみたいになってますけれどもね。
スクリーンが大きいみたいな
とか、あのポップコーンが色なじとかね、
フレンデンで
また新しいバージョンに変わっていますのでね、懐かしい風景も思い出しながら、新しい映画館でのね映画館の出会いも楽しんでいただきたいと思いますよ、はい、続きまして、神戸市スマークの米田明日香さんからいただきました、ありがとうございます。映画音楽が大好きなので、とても楽しくラジオを聞きました、これはですね、音楽ライターの犬伏勲さんが、はい、マイシネマヒストに出ていただいた時の感想ですね。そしてケイちゃんさんの声を聞くとホッとできるひとときになりつつありますという、
なりつつですね
そしてケイちゃんさんと言ってくださってますねありがとうございます。ホッとしていただけたら嬉しいですね。そして映画と出会っていただきたいと思います。神戸市中央区の八尾夏希さんです。毎週楽しく聞かせていただいています。犬伏さんのサントラのお話もとても楽しかったです。また特集期待していますと。そうですね、映画を彩る音楽の話もまたいろいろお届けしたいと思います、うん、そしてこちらですね、豊中市の樋口優子さんからです、はい、懐かしいなと思って聞きました。私も昔ドライブインシアター行ってたわと思い出しました。これはシネマパーソナリティ、そして女優でもいらっしゃいます、はい、津田さんの
話でしょうね。あの後ろやと切手ぐらいのサイズでしか見えへん
っていう。そうですねねえ、そんなちょっと懐かしいことを思い出していただくというのもね、番組としては嬉しいなと思います。またこのように感想の方もお寄せいただきたいと思います。まとめてお届けしました、お便り紹介コーナーでした。
シネマクエストレイディオ